休憩前に引き続き会議を開きます。次は桜田秀夫議員の登壇を求めます。6番桜田秀夫議員、6番、はい、6番桜田秀夫議員。
こんにちは。公明党公明自由会派の桜田秀夫でございます。陸奥市議会第261回定例会にあたり一般質問させていただきます。市長並びに理事者の皆様におかれましては誠意ある答弁をよろしくお願いいたします。質問1、観光振興についてお伺いいたします。とその前に、今回青森県県内初となる日本ジオパーク全国大会が行われ、全国各地からジオパーク関係者700人以上が参加、下北で初となる全国規模の大会となりました。下北5市市町村の小中学校と高校29校の児童生徒が自分たちで調べた地元の魅力や環境問題について紹介、中でもある小学校の生徒が発表後、参加者からの質問に対して困惑する場面があり、引率していた先生にそっとサポートしてもらい、緊張しながら一生懸命答えるという微笑ましい場面があり、ほっこりいたしました。さて、今大会に参加された県内外の方々が、陸奥下北の魅力を大いに体感するきっかけになったことは間違いないと確信しております。それでは当市の観光振興の現状と課題について順次質問させていただきます。まず観光振興について1点目、コロナ前後の観光客数について2019年と2023年の陸奥市への観光客数、また観光客が最も多い時期について、そして陸奥市で最も多く観光客が訪れる場所の上位3カ所についてお伺いいたします。2点目、インバウンド対応について、海外からの観光客に対する 対応策について具体的な投資の取り組みをお知らせください。また海外旅行者のマナー向上のための施策についてどのように周知していくのかお聞かせください。3点目、観光スポットの PR 戦略について、陸奥市が国内外へ観光誘客を促進するために行っている具体的な取り組みについて、また7月26日にアゲハ夜景が世界夜景遺産国内第1号登録により、今後期待されることとは何かお伺いいたします。質問2項目目、ゴミ出し支援事業についてお伺いいたします。内閣府によると、国内で65歳以上の人口に占める一人暮らしの割合は、男女ともに増加傾向にある。2015年には、男性 13.3%、女性 21.1%、将来65歳以上人口に占める一人暮らしの割合は、男女ともに2割を超えると推計され、2040年には男性 20.8%、女性 24.5% とさらに増加の推移を見越しております。環境省は高齢化の進展等を背景に、ゴミ出し困難な状況にある世帯が必要な支援を受けられないケースが増加していることを受けて、国として各地方公共団体によるゴミ出し支援の取り組みを後押しするため、令和元年度特別交付税3月分の新規項目として、高齢者等世帯に対するゴミ出し支援が創設。環境省は高齢社会に対応したゴミ出し支援事業の施行実証を全国で実施し、令和3年1月現在、全国で 34.8% の地方公共団体で、高齢者ゴミ出し支援制度の導入を行っているとのこと。当市においても、令和元年12月から、 令和2年1月の2ヶ月間試験実証を行いました。そこで質問の1点目、その対象世帯はどのように選ばれたのか、公募による選定だったのか、また市長の8月定例記者会見後現在までの受付状況は、地区別で何名の応募があったのか、また本事業についてこの事業のニーズを求める世帯はどのように対してどのように周知していくのかお伺いいたします。質問 3項目目、感染症対策についてお伺いいたします。2022年の総務省統計局の報告によりますと、65歳を超えると肺炎による死亡率は急激に上昇し、肺炎による死亡者の 98% が65歳以上の高齢者であるとの数字が示されております。まさに肺炎は高齢者の大きなリスクと言わざるを得ません。肺炎で亡くなる人は国内では年間約7万人と推計されており、長く死因の第4位だった肺炎が2011年にはがん、心臓病に次いで第3位となり、現在でも第6位の誤嚥性肺炎と合わせると老衰を抜いて第3位を維持しています。さらに2017年老衰とされている人の終末期の肺炎では、抗菌薬等の強力な治療は控えるとの新たなガイドラインが出され、老衰により死亡した際には肺炎死亡ではなく老衰死亡と捉える動きが増えてきており、老衰死亡は実際には肺炎による死亡が多いとも言われております。こうしたことを考えると、今後の超高齢化社会を迎えるにあたり、肺炎に対する対策はより一層重要になってくるのではないかと考えます。そこで質問の1点目、むつ市における2017年以前それと2018年以降の肺炎死亡数の推移を踏まえ、今後の見込みをどのように捉えているのでしょうか。ご所見をお伺いいたします。高齢者の場合、慢性の心臓疾患や呼吸器疾患、腎不全、肝機能障害、糖尿病などの基礎疾患を持っている方が多いため、免疫力の低下から肺炎などの感染症に偏ると重症化しやすいのが現状です。入院治療も必要になり、退院できても介護が必要になり、介護度も上がることも多くなるため、医療費はもちろん、家族や介護施設、人手不足の介護、人材にも負担が増えると言われます。たとえ基礎疾患がなく元気に過ごしていたとしても安心はできません。特に75歳以上の後期高齢者は肺炎をきっかけに体力が低下し、介護が必要になることもあり、亡くなることもあります。社会保障費が増加の一途をたどる中、高齢者の肺炎による医療費や介護への影響も大きく問題だと思われます。そのため国をはじめ地方自治体では積極的に高齢者の肺炎予防に取り組んでおり、2014年からは主に65歳以上の高齢者を対象に、肺炎球菌ワクチンの定期接種化に伴い、公費助成がスタートし、インフルエンザ、新型コロナの予防接種も公費助成がされております。質問2点目、むつ市における65歳以上の高齢者への肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン、新型コロナの各ワクチンの公費助成の内容と、過去3カ年の接種状況をお伺いいたします。肺炎を引き起こすウイルス感染症として、今、注意喚起されているのが RSV、いわゆる RS ウイルス感染症です。RS ウイルス感染症というのは、呼吸器合胞体ウイルス感染症の略で、風邪用症状を伴う呼吸器感染症として知られております。2歳までにほぼ 100% の人が RS ウイルスに感染すると言われており、生涯を通じて繰り返し感染する可能性がありますが、加齢や基礎疾患などで免疫力が落ちた高齢者が感染すると、重症化して肺炎になるリスクが高まるとされております。日本では感染症発生動向調査の小児科定点把握の5類感染症として、毎週全国約3000カ所の小児科定点医療機関から発生者数が報告され、小児におけるその発生動向は把握されておりますが、18歳以上の成人、 65歳以上の高齢者での発生動向についてはそのような調査がございません。しかし日本の医療機関における調査報告では、小児での発生動向と18歳以上の成人、65歳以上の高齢者での発生動向とは連動しているという報告もあり、小児で RS ウイルス感染症が蔓延している時期には、成人、高齢者においても、そのウイルス感染、重症化のリスクにさらされていると考えられます。特に高齢者の場合、感染症発症後の重症化、死亡、退院後の自立生活、介護にも大きな影響を及ぼすことも知られております。ぜひ乳幼児における感染症対策と合わせて、周囲の成人、高齢者における感染症対策についてもご検討よろしくお願いします。日本全体における成人、高齢者における発症状況については、毎年60歳以上の成人、高齢者において、約70万人が RS ウイルスに感染、発症し、そのうち約6万3000人が入院、約4500人が死亡していると推計されています。つまり、感染症を発症した方の約10人に1人が入院し、入院した方の約15人に1人が亡くなっている状況です。また、この RS ウイルス感染症は、現在多くの方が予防接種をしているインフルエンザと比べると、その重症化のリスクは、実はインフルエンザと同等、もしくはそれ以上とされています。特に肺炎を引き起こすリスクは RS ウイルスの方が高く、しかも入院期間も長くなるとの報告もあります。また RS ウイルスは飛沫感染や接触感染で広がるため、病院や介護施設など抵抗力の落ちた高齢者が多く、閉鎖された空間では集団感染のリスクが高まると言われます。2018年に高知県で発生した介護要領型老人保健施設での RS ウイルス集団感染では31人が感染し、そのうち4人が亡くなるという事例がありました。しかしながら RS ウイルス感染症について知っている人は非常に少ないというのが現状ではないでしょうか。今まで18歳以上の成人、65歳以上の高齢者における RS ウイルス感染症は、インフルエンザや新型コロナのように感染予防やワクチンや感染予防するワクチンや感染したとしても治療薬がないことから、病院、クリニックで検査されないことも多く、RS ウイルスに感染していることはほとんど知られていません。集団感染のようなことが起きない限り、疾患の認知がされないのが現状であり、適切な診断の機会も少なく、肺炎に至る原因感染症としては見逃されてきたウイルス感染症と言っても過言ではありません。そのため、厚生労働省では、医療ニーズと失病負荷等から開発優先度の高いワクチンとして、RS ウイルスワクチンとを位置づけ、内閣官房のワクチン開発生産体制強化戦略としても、重点感染症として開発を支援するべく、ワクチンとして位置づけされておりました。そして昨年、そのような状況において、すでに報道などで取り上げていますが、令和5年9月に世界初の成人高齢者向けの RS ウイルスワクチンが日本でも承認され、令和6年1月15日から接種可能となっています。感染予防という選択肢ができた今、まずは疾患について考えていただくために、疾患認知が必要だと考えます。以上で、壇上からの質問を終わります。
市長。
桜田議員のご質問にお答えいたします。まず観光振興についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次にごみ出し支援事業についてのご質問についてでありますが、私からは8月の市長定例記者会見後から現在までの受付状況と周知方法についてお答えいたします。 8月1日の市長記者会見後からの受付状況ですが、8月31日現在、むつ地区6世帯、大畑地区4世帯、川内地区および脇野沢地区においては申請がなく、計10世帯となっております。なっており、明日9月5日から第1回目の収集が開始となります。また収集方法につきましては、広報むつ9月号に掲載したほか、市ホームページや市公式 LINE 等の SNS、市公式アプリムチパおよびむつ市ごみ収集アプリへの掲載、FM アジュールによる1日2回の広報、中央公民館や図書館等へのチラシ設置、各福祉事務所への事業案内のお知らせ、個別地域ケア会議においてケアマネージャーへの説明を行っており、今後も随時広報に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、ごみ出し支援モデル事業の事業実施世帯の選定方法と地区別の世帯数についておよび感染症対策についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
産業政策部長。
観光振興についてのご質問の1点目、当市における観光客数についてお答えいたします。まず、コロナ前とコロナ後の当市来客数についてでありますが、青森県観光入り込み客統計によりますと、コロナ前の令和元年が825,055人、令和5年が866,587人となっており、比較して約4万人の増加となっております。次に、観光客が最も多い時期についてでありますが、令和5年は10月、8月、5月の順に多くなっており、例年同様の傾向となっております。次に、むつ市で最も多く観光客が訪れた場所については、令和5年は恐山が約225,000人、八重地区が約77,000人、川内地区が55,000人と、失礼しました、約55,000人となっております。次に、ご質問の2点目、インバウンド対応についてお答えいたします。まず、海外旅行者への対応についてでありますが、一般社団法人下北旅アシストと連携し、翻訳機能を活用したホームページの多言語対応や、インバウンドに対応したコンテンツの開発紹介など、情報発信力を強化するとともに、現地を訪れた方々への対応として、下北観光案内所などで日本政府観光局より外国人観光案内所として認定を受けるなど、観光案内機能の向上に努めております。次に、観光旅行者のマナー対応についてでありますが、ニュースなどで報じられている外国人観光客のマナー違反によるトラブルは、主にインバウンドの回復によって生じたオーバーツーリズムに起因するものと認識しております。当市におきましては、現状外国人の観光客数がそれほど多くないことから、マナー違反によるトラブルは顕著化しておりません。市といたしましては、これまで以上にインバウンド誘客に力を入れて取り組むこととしており、令和3年度からシンガポール国立大学と連携して実施してまいりました青森グローバルアドバンスプロジェクトにおける取り組みから造成されたインバウンドツアーが10月に実施される予定となっております。また同じく10月には、アメリカロサンゼルス市におきまして、現地の関係機関、旅行会社、レストラン関係者、メディアなどの皆様に対する市長トップセールスの実施を計画しております。これらの取り組みを通じ、むつ市の魅力を世界に発信するとともに、海外からの観光客誘致を進め、市内経済の活性化に努めてまいります。次に、ご質問の3点目、観光スポット PR についてお答えいたします。まず、国内外からの観光誘客の市の取り組みについてでありますが、魅力的な観光コンテンツの開発や情報発信の強化に加え、国
国内外で開催される商談会や旅行泊への出展などを通じて積極的に誘致に努めております。また世界夜景遺産第1号登録で今後期待されることについてでありますが、世界というネームバリューを生かし強力な誘客コンテンツに磨き上げることで訴求力が高まることを期待しております。来年4月には下北旅アシストをはじめとしたむつ下北地域の関係団体が合併し下北ツーリズムが誕生する予定となっており、地域内の観光物産を推進する体制がさらに強化され、今後も観光による稼ぎの創出につながるよう地域一丸となって事業を展開してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
市民生活部長。
ごみ出し支援事業についてのご質問にお答えいたします。令和元年度に実施いたしましたモデル事業の実施世帯の選定につきましては、支援が必要な高齢者を在宅介護支援センターおよび地域包括支援センターに対し推薦を依頼し選定した世帯であります。地区別では陸奥地区13世帯、川内地区8世帯、大畑地区4世帯、脇野沢地区5世帯の計30世帯を選定しております。
健康福祉部長。
感染症対策についてのご質問の1点目、高齢者の肺炎予防についてお答えいたします。当市における肺炎による死亡数は青森県保健統計年報によりますと平成29年97名、平成30年85名、令和元年85名、令和2年54名、令和3年55名、令和4年58名となっておりますが、年齢別の内訳は示されておりません。また今後の見込みをどのように捉えているのかにつきましては、令和2年3月策定の陸奥市人口ビジョン改定版によりますと、2015年と比較して65歳以上の人口は2045年には約1000人増加すると推計されますことから、肺炎による死亡数もこれに伴い増加していくものと考えております。次にご質問の2点目、当市における高齢者への肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン、新型コロナワクチンのそれぞれの公費助成の内容と接種状況についてお答えいたします。まず肺炎球菌ワクチンの接種につきましては、令和5年度までは経過措置により65歳のほかに70歳、75歳、80歳、85歳および90歳、95歳、100歳の方を対象としており、令和6年度からは65歳の方と60歳から64歳までで心臓、腎臓、呼吸器の機能に特定の障害をお持ちの方などを対象としており、生活保護世帯および市民税非課税世帯の方は全額助成、それ以外の方は接種費用から自己負担分の3000円を控除した金額を助成しております。接種状況は令和3年度が接種者553名で接種率が 26.1%、 令和4年度は502名で接種率が 21.8%、 令和5年度は657名で接種率が 27% となっております。次にインフルエンザワクチンの接種につきましては、65歳以上の方と60歳から64歳までで心臓、腎臓、呼吸器の機能に特定の障害をお持ちの方などを対象としており、生活保護世帯および市民税非課税世帯の方は接種費用から自己負担分の800円を控除した金額を、それ以外の方は接種費用から自己負担分の1800円を控除した金額を助成しております。接種状況は令和3年度が接種者1万1692名で接種率は 62.2%、 令和4年度は1万1954名で、接種率が 63.2%、令和5年度は1万1649名で、接種率が 61.4% となっております。次に、新型コロナワクチンの接種につきましては、令和6年度から新たに定期接種に追加され、対象はインフルエンザワクチン接種と同様となっており、生活保護世帯および市民税非課税世帯の方は全額助成、それ以外の方は接種費用から自己負担分の5000円を控除した金額を助成することとしております。接種状況は令和3年度が接種者1万5772名で、接種率が 91.0%、令和4年度は1万5010名で、接種率が 84.2%、令和5年度は1万2577名で、接種率が 68.0% となっております。
桜田秀夫議員。
はい、ご丁寧な、答弁ありがとうございます。それでは、順次再質問させていただきます。まずは観光振興の、インバウンド対応についてなんですが、今後の計画をお伺いいたします。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。現在市では観光アプリによる情報発信の実証実験を進めております。これは市内を訪れる観光客の皆様を対象にスマートフォンから観光情報を提供するものでありますが、そのコンテンツとして観光スポットなどを紹介する動画を掲載しており、英語字幕をつけることで海外からの観光客の皆様にもご視聴いただけるようにしております。現在は多くの観光客の皆様がスマートフォンやインターネットから情報を入手しているものと思われますことから、デジタル技術を生かした取り組みは有効であると認識しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
桜田秀夫議員。
はい、ありがとうございます。先ほど の答弁で外国人 のマナー、観光客のマナーということで、ちょっとマナーというよりもその観光客に、来客する数が少ないので、そういうオーバーツーリズムの対象はないということをありました。それにちなんでですね、次SNS というのが、最近発信というのがすごく今、全国、世界で、こういうすごくニーズがあるんですが、この SNS を活用した、観光スポットの PR について、まず睦市で公式のインスタグラムの、始めましたけれども、このフォロー数っていうのをちょっとお聞かせください。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。睦市公式インスタグラムのフォロワー数は、本年8月27日現在1234人となっております。聞き取りにくかったようでもう一度申し上げます。ですね、8月27日現在で1234人となっております。
桜田秀夫議員。
これ1ヶ月経ってないのにすごい多いですね。結構そうですね。で、次はもう一つ今ですね、このインスタグラムなんもうそうなんですけど、TikTok っていうのが1分動画ですごく流行ってまして、でこの1分動画のように観光スポット情報なんかのショートにまとめて発信するとか、また SNS を活用した新たな情報発信を、市としてですね、実施したらどうなのかなっていうことで お伺いしたいんですけれども。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。SNS を活用した新たな情報発信につきましては、今後も社会の動向や観光客のニーズを注視し、効果的な手法を研究してまいりたいと、考えております。また先ほど の答弁の繰り返しになりますけれども、観光アプリの方はですね、動画を視聴できるようになっておりますので、今後もですね、対応の方は検討してまいりたいと思いますので、ご理解してまいりたいと思います。
桜田秀夫議員。
はい、ありがとうございます。ぜひその動向を見て、動画を見てには動向を見てですね、ぜひ検討していただきたいなと思います。今後経済と変動の激しい時代が来り、環境変化が、あるかと思うんですが、その時代に合わせてですね、その時代時代でその価値観というのが考え方って違うと思うんですけど、それに合わせてまた状況に合わせた、対応をしていただきたいなと思います。で、またコロナ禍にですね、むつ市で県内の、修学旅行生 の、 修学旅行の誘致として、来たっていう経緯がございますけども、一般の観光客もそうなんですが、こういった今回 の、 そのジオパークもそうなんですけど、そういう学生のですね、そういう何ですか、教育分野につながるところもあるんですが、そういうところで誘致という部分でも、検討していただきたいなと、考えておりますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、観光振興については終わります。はい、続きまして、ごみ出し支援についての再質問をさせていただきます。まず今後の高齢化が進むにつれて、支援者が増加するものと考えますが、予想される課題とその対策についてお伺いいたします。
市民生活部長。
お答えいたします。ごみ出し支援事業についての課題と対策についてでございますが、明日9月5日から5世帯で個別収集を開始するところでございますが、高齢化の進展により今後さらに支援を必要とする方が増えてくるものと考えておりますので、個別収集を必要とするすべての方が支援を受けられますようしっかりと周知を図ってまいりたいと考えております。また事業を進めていく上でこれから課題が見えてくるものと考えますことから、実施方法の見直し等適切に対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
桜田秀夫議員。
はい、ありがとうございます。実際高齢者の中には、そのニーズがあってもですね、他人の世話になりたくないとか、できる限り、そういう、避けたい、また体が動くうちは自分でゴミを出したいという方も中には、そういう考えている方もいらっしゃいます。で、ニーズ調査などの際に、制度は必要ないと回答する高齢者も少ない、ないんですけど、今回その質問させていただいたのはですね、養子縁を受ける一人暮らしの方からご相談をいただきまして、で自宅からゴミステーションまでの距離が離れており、手押し車ありますよね、この手押し車でこのゴミを捨てるために1時間かけてゴミ出しをしているっていう方がいらっしゃいました。ではこれはちょっとどうなのかなと思いまして、早速現場に行きまして状況を確認させていただきました。本当に要介護支援という部分ではそういう対象ではないんですが、要支援の、部分でもやっぱりこういうその年齢と、その体の状況に合わせたですね、対応が必要ではないかなって思います。で窓口に行ったらやっぱりこういう対象外ということで受付してもらえなかったっていう経緯もございますので、なんとかこういう方が いらっしゃいましたら、まずは受付の段階でしっかりと話を、受け答えを丁寧にしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあごみ出し審議については以上です。続きまして、感染症対策について再質問させていただきます。むつ市における肺炎予防の一環として、インフルエンザ、新型コロナ、肺炎球菌とともに RS ウイルス感染症についても疾患の周知と、18歳以上の成人、また65歳以上の高齢者における感染予防への注意喚起をぜひ行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お伺いします。
健康づくり推進官。
お答えいたします。インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、肺炎球菌感染症につきましては、これまでも疾患の周知や感染予防への注意喚起に努めてまいったところでございますが、 RS ウイルス感染症につきましても感染拡大の防止を図るため、市ホームページ等を通じまして積極的な注意喚起に努めてまいります。以上でございます。
桜田肥料議員。
はい、ありがとうございます。ぜひ丁寧な注意喚起をよろしくお願いします。続きまして、RS ウイルスは、国としても重点感染症として位置づけ、開発優先度が高いワクチンとなります。接種費用について、半額程度、もしくは一部公費助成の検討を、していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お伺いします。
健康づくり推進官。
接種費用の助成につきましては、予防接種事業全体のバランスや対象となる方の費用負担等を総合的に勘案して調査研究してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
桜田肥料議員。
そうですね、世の中の状況というのがすごく重要になってくるかと思いますので、前向きな、調査研究よろしくお願いいたします。最後に、最近風邪用症状で、検査をしてもインフルエンザでもなく、コロナでもないということで、診断をされて安心をしたものの、なかなか良くならないという声を聞きます。もしかしたらそのようなケースの中にインフルエンザのように、重症化のリスクが高い、この RS ウイルス感染症のリスクにさらされていること方もいるかということでございます。肺炎を引き起こす原因ウイルスから地域住民、特に高齢者を守り、健康寿命を延ばすことは大変大切なことであり、それが新しいワクチンでできるのであれば、投資においても積極的に取り組む価値のある政策だと考えますので、ぜひ前向きな検討をお願いいたしまして、私の一般質問とさせていただきます。
これで桜田肥料議員の質問を終わります。ここで午後2時まで暫時休憩いたします。